経済クラブの小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森克輝が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。また2023年世界大恐慌シナリオを解説したセミナー動画ですね、無料でプレゼントしますので、概要欄からぜひご登録ください。アメリカではね、金融政策でインフレ対策というふうにやっているんですけども、ある経済評論家が、実は FRB はインフレ対策をしているふりをしているんではないかというふうに指摘しております。横森はですね、それについてどう思ったのか、そしてですね、日本の経済インフレ対策というふうに言いながら、今の政権は何をやっているのか解説しましたので、こちらの音声ご覧ください。
はい、今日はですね、4月15日ですね、第513回目の収録となります。横森さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、最近気になったニュースありますかね？
そうね、ちょっとアメリカのね、国会議員か。ピーター・シェフさんっていう方、国会議員じゃなかったんだっけ、これ。
経済評論家じゃなかったっけ？
経済評論家なのかな？まあ、シェフさんっていうんだからね、もちろんそっち系なんだけれど、彼がね、面白いこと言ったなと思って、FRB の言うことを信じるなと。
はい。
そして、FRB は、実際にインフレと戦うつもりはないということでした。
うんうん。
インフレと戦うふりをしているのですということね。
面白いですね。
うん。ということでね、その通りだと思ったね。
うん、
だから世の中のほとんどの人が FRB がインフレを抑えてくれるだろうというふうに言ってるんだけどね、この人も言ってるんだけど、言ってることとやってることを見れば分かりますよっていうこと、
うん、
実際そのね、バイデン政権の延長じゃない？ FRB ってまあ一応理事長任命してるのはね、国会で任命してるわけだからね。
はい。
だからまあそれの延長として見ていけば別にね、それは間違ってるとも言えないでしょって。なんか安倍さんがね、日銀は子会社だっていうふうに言うのと同じように、一応任命してるのは国会の方だからねっていうことで、だから誰の意向がっていうことあるわけじゃない。で、実際バイデン政権何やってるかっていうと、思いっきりインフレ政策やってるよね。もうハイパーインフレ政策やってるぐ
らい。まあ、ロシア経済制裁っていうところから言ったら、もうね、供給が途絶えるっていうことですからね。
うん。だからインフレ政策というよりも、スタグフレーション政策やってるよね。まあ、だから FRB がインフレ対策をやってるっていうけど、なんかね、これで本当にインフレを退治しようと思ったら、どうなるかって言ったら、アメリカ経済もボロボロなんですよ、本当に。だって実際言って金利水準 2% と 2.5 とかそんなの大したことないじゃない、 2% なんて。実際のインフレは何%なのっていうことだよね。だから、インフレ止めようと思ったら、今の 8%、9% ぐらいまで金利上げなきゃいけないわけじゃない。止めるんだったら。でも止めないでしょ。そこまでいかないでしょ。で、2% 巡航速度にするっていうんだったら、少なくとも 6% くらいまで金利上げなきゃいけないんだけど、そういうような雰囲気まだないねっていう。まあ、どこかでやってくるだろうけどね。で、今現在の実質的な CPI とかのインフレとのギャップっていうのをね、埋める気配がないんだから、このピーター・シェフさんが言ってることは、ごもっともっていう感じがするね。
どういう感じですか？
だから、全然 FRB はインフレを止めるつもりはないと。
それはもう、日本の日銀とか金融政策も全く同じことが言えますよね。
うん、そうね。全く同じです。だから日銀も黒田さんがインフレをやめる気配って全くないでしょ。だって金利上げないんだから、ジャブジャブやるって言ってんだからね。だから実際のその企業物価も 10% 上がってるとか、そういうような数字が出てるにもかかわらず、こんなものは一時的だみたいなようなこと言ってるわけじゃない。
そうですね。
もうどう考えてもこれ高級的なインフレだろうというふうに見えるんだけれど、世の中の大半の人は日銀の総裁が言ってんだから間違いないだろうっていうふうに思ってるんでしょうね。まあそう思ってる人はずっと思っておけばいいということでね。だから FRB でも日銀でももう言ってることとやってることは違うよねっていうことだよね。だから実際にやってることはインフレを止めるなんていうことは一切できてないわけよね。もう政策金利を見ただけでもそうだし、まあ実際に言って日本なんかこれね、金利上げたらどうなっちゃうかっていうと、国債が暴落して、もうそれこそもう政府がやばくなっちゃうんで、今はまだそれをさせるタイミングではないっていうことでしょ。
いや、おかしいですよね。例えば物価が上昇してるってね、その対策のためにね、財政出動するとかっていうことで、それで考えたらね、これまではもう金利上げて抑制させていくって言っているのに、その政策が一切出てこないっていうことですよね。
そうだよね。
金利を上げるっていうことは全くするつもりもないし、まあその中でどうやっていくかみたいな対処療法にしか過ぎないことをやってるってことですかね。
もう対処療法っていうこともやってないでしょ。
まあやってないか。
実際言ってなんか補助金でなんとかやるって言ったってもう企業は儲かるけどね、ガソリン価格だってどんどん上がってるわけでしょ、ね、
ガソリン税をなくすとかまあ補助金出すとかみたいな形でやってますよね。
ね、それでももう世界的なね、その価格っていうのはロシア制裁によってどんどんどんどん原油価格でもガス価格でも上がってるんだからね。
そうですね。
それ本当インフレ対策やるんだったらロシア制裁やめることが一番のインフレ対策なんだけど、そうはしないからね。
そこはもうやっちゃいけない領域ということなんでしょうかね。
なんかおかしいよね、はい、と思いながら、でもまあ政府のやることってそんなもんだろうなっていうことだよね。
はい。はい、わかりました。はい。経済クラブですね。横森克輝が世界経済の裏解説をするオンラインサロンとなってます。興味ある方はですね、ぜひ、経済クラブ .com こちらにアクセスして会員になっていただければと思います。よろしくお願いします。
はい。はい、よろしくお願いします。
元ヘッジファンドマネージャー、横森克輝が明かす2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍、有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。